このテープでは、県政だより三三高知2015年2月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三高知の内容は、表紙1ページ、高知家の食卓、県民総選挙2015、ピックアップ1、2ページ、地の拠点、英国寺キャンパスが生まれ変わります。ピックアップ2、3ページ、漫画王国、土佐の挑戦。連載コーナー、高知家自慢の家族、4ページ、伝統的な製陶技術を守り続けたい、芸西村製陶組合、組合長、猪野志功さん。特集1、5ページ、高知家自慢の魚を売り出します。大都市圏での外商強化の取り組み。特集2、6ページ。高知家の食卓、県民総選挙2015。県立施設のご案内、7ページ。歴史民俗資料館その1、田辺敏夫の民俗写真展。その2、おひなさま展。土佐山内家宝物資料館その1、山内家のひな道具店。その2、土曜講座。芸西天文学習館その1、冬の天文教室。その2、天体観測学習会。文学館その1、北欧文学との出会い展。その2、日本とフィンランドの教育文化についての記念講演会。坂本龍馬記念館。四代目坂本直道展。美術館その1、高知の造形文化展。その2、高知の造形文化展の関連イベント。その3、高知家の風景。その4、シャガールコレクション展。その5、石本康弘写真展。牧野植物園その1、蘭展。その2、植物教室。その3、ふれあい植物観察会。野市動物公園その1、写生コンテスト作品展。その2、野市でハッピーバレンタイン。その3、ひな祭りスタンプラリー。その4、ボランティアの募集。その5、園長と散歩。その6、動物公園の裏側探検。その7、動物園大学。高知県推計人口8ページ。三三高知の発行や問い合わせ9ページ。最後に2月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせ10ページ。以上が目次です。なお今回は三三高知に特集を2本掲載しているため、情報広場のコーナーはありません。これらのコーナーが変わるところには、という音が入っています。この音は早送り再生をした場合にわかるトーンインデックスです。2月号の表紙は、高知家の食卓県民総選挙2015です。観光客の皆様に高知家自慢のグルメを堪能していただくため、県民自らの投票でおすすめの飲食店やメニューを選出する高知家の食卓県民総選挙を今年も実施します。詳しくは6ページの特集2でご紹介していますので、県民の皆様の熱い一票をよろしくお願いします。なお、表紙には県民総選挙推進本部長のカツオ人間が県庁本庁舎1階の県民室で県民総選挙の投票をしている様子の写真を掲載しています。以上で表紙を終わります。
次は県政ピックアップその1です。地の拠点英国寺キャンパスが生まれ変わります。高知県立大学文化学部と高知短期大学が設置されている高知市の英国寺キャンパスは、今年4月から高知工科大学の経済マネジメント学群が加わるなど、県民に開かれた地の拠点として新たにスタートします。このことにより、 次の3つの機能が充実することとなります。その1、県内高校生の進学希望に応え、大学の入学定員や学びの分野を拡充。高知県立大学は文化学部の入学定員を80人から150人に増やします。また従来からの文学や言語などの分野に地域、法、観光などの新たな分野を加え、学びの領域を拡大します。高知工科大学は既存のマネジメント学部をベースに、経済学や心理学などの専門分野を充実・強化し、英国寺キャンパスに経済・マネジメント学群を開設します。またこれに伴い入学定員を100人から160人に増やします。その2、生涯学習や社会人教育を充実し、多様な学びを応援。社会人が働きながら修士・博士の学位を取得できる高知工科大学大学院の起業家コースに加え、この度高知県立大学文化学部に働きながら学士を取得できる夜間種コースを県内の大学で初めて設置します。両大学では事務能力の向上や資格取得のための講座を開催するなど、県民のニーズに応じた多彩な学びのプログラムを提供します。その3、産学官民の連携を推進。英国寺キャンパスの地域連携棟にココプラという愛称がついた高知県産学官民連携センターを開設。県内外の多くの英知を導入しながら、次の3つの拠点機能で新たな事業展開を図っていこうとされる皆様をサポートし、県税の扶養につなげていきます。機能1、大学などとの連携や産学官民連携の事業につなげるワンストップの相談窓口であると同時に、事業化に向けた支援プログラムを持つ地の拠点。機能2、産学官民連携の交流事業を実施し、県内のみならず全国から人材や英知が集まることで、さまざまな課題解決やビジネスチャンスにつなげていく交流の拠点。機能3、土佐まるごとビジネスアカデミーなどのさまざまな研修事業を実施する人材育成の拠点。県では今回ご紹介した英国寺キャンパスの整備などを通じて、学生はもとより県民の皆様の多彩な学びを応援する教育環境を提供していきます。県民の皆様にも生涯学習の場として、また産学官民の連携によるビジネスチャンスを広げる場として、積極的にご活用くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県庁私学大学支援課、電話 088-823-9158 までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http://www.pref.koshi.lg.jp/soshiki/140901です。以上で、県政ピックアップその1を終わります。次は、県政ピックアップその2です。漫画王国、土佐の挑戦。高知県は、横山隆一先生、柳瀬隆先生など、多くの漫画家を輩出しています。また、平成4年から開催している、全国高等学校漫画選手権大会 通称漫画甲子園をはじめとした多彩な漫画イベントの開催などにより、全国から漫画王国として認知されています。県ではこのような高知の強みである漫画を重要な文化資源と位置づけ、全国に先駆けて漫画文化の発展と漫画を生かした地域の活性化に取り組んできました。平成24年7月には、その取り組みを官民共同で強化するため、漫画王国土佐推進協議会を設立、漫画王国土佐の認知度のさらなる向上を目指し、その魅力を集めたポータルサイトの開設や、携帯電話のゲーム開発といったコンテンツ産業の振興などに取り組んでいます。また、平成25年3月には、高知県と同じく著名な漫画家が多い鳥取県との間で、漫画王国流行通商条約を締結。共同イベントを首都圏で開催するなど、両県がタッグを組んで漫画王国の取り組みを全国に発信しています。そしてこの度、漫画王国土佐の魅力をさらに強力に全国へ発信するため、ゴルゴ13の斉藤孝夫先生、明日のジョーの千葉哲也先生、アリエスの乙女たちの里中真知子先生など、21名の著名な漫画家が出演する全国に類を見ないイベント、全国漫画家大会議 in 漫画王国土佐を開催。その主なものをご紹介します。まずは、県民文化ホールで開催するイベントを6つ。2月21日土曜日の12時から13時は、オープニングセレモニー、無料のイベントです。13時30分から15時は、世界へ飛び出せ、漫画王国日本の未来を語る、有料のイベントです。2月22日日曜日の10時から12時は、本日開校漫画大学、無料のイベントですが、事前の申し込みが必要です。13時から14時は、編集者が明かす売れる漫画家への道、無料のイベントです。14時から15時30分は、日本職業漫画家選手権、漫画家甲子園、無料のイベントです。16時から18時は、漫画王国土佐スーパーステージ、有料のイベントです。続いて、その他の会場で、2月21日土曜日に開催するイベントを3つ。8時から14時は、須崎市の深浦漁港で釣り好き漫画家との交流イベントを開催。有料のイベントです。15時30分から17時30分は、ザ・クラウンパレス新阪急高知で、高知家の食卓を漫画で語れを開催。有料のイベントです。18時から20時は、特月楼でよさこいトークショーを開催。有料のイベントです。各イベントの詳細については、漫画王国土佐のポータルサイト http://mangaokuku-tosa.jp/ をご覧ください。また、有料イベントのチケットについては、高知広告センター全国漫画家大会議係、電話 088-856-6280 までお問い合わせください。県民の皆様には、漫画王国土佐の取り組みを 応援してくださいますようよろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは県庁漫画コンテンツ課電話 088-823-9711 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.perref.koshi.lg.jp/soshiki/141701です。以上で、県政ピックアップその2を終わります。
次は連載コーナー、高知家自慢の家族です。このコーナーでは、県内各地で高知家を元気にしている自慢の家族をご紹介します。今回ご紹介するのは、芸西村政党組合、組合長の伊野志功さんです。芸西村の冬の風物詩となっている政党作業。地元のサトウキビを原料として、江戸時代から続く伝統技術で、黒糖の一種である白下糖作りを行う組合長の伊野さんに、そのご苦労などを伺いました。伊野さんは語ります。芸西村では、昔から良質なサトウキビを栽培していますが、農家の高齢化が進み、見た目以上に重いサトウキビの収穫は大変な重労働となっています。しかも、およそ200キログラムのサトウキビを収穫しても、出来上がる白下糖はおよそ20キログラム、わずか1割程度の分量にしかなりません。また、原料のサトウキビを絞って白下糖の形にするまで、およそ7時間もかかるため、最盛期には、早朝3時から夕方5時ごろまで根気強く作業を続ける必要があります。その上、サトウキビの収穫時期との兼ね合いで、冬場の短期間しか作業ができないので、どんなに熟練していても、この仕事だけで生計を立てていくことはできません。こんな厳しい仕事ですから、なかなか若い人を誘うこともできず、後継者不足にとても頭を悩ませていました。私たちも随分高齢になり、将来村の製糖技術を守っていけるのか不安に思っていた3年前、30代の岡崎くんが組合に入ってくれました。白下糖作りの魅力を、たとえ同じ人が作っても炊き上がりごとに違うものができる。だから毎回いい白下糖を作ろうと思わせてくれる、と語る彼は、非常に研究熱心で勘もよく、普通の人が3年かかる技術もわずか1年で習得しました。彼の目標は、あっさりした味の白下糖作りらしいけど、私が目指すのは、お菓子のように食べられる白下糖作り。2人とも表現は違うものの、食べやすく親しみやすい白下糖作りを目指す思いは同じだと思います。今年の4月29日から開催される高知家まるごと東部博では、東部地域の伝統文化を体験できるプログラムがいろいろと用意されているようですが、その一つに芸西村の白下糖作りも紹介してもらっています。この体験を通じて、一人でも多くの方に白下糖の美味しさを知ってもらい、できれば白下糖作りにも興味を持ってもらえればと思っています。以上について詳しいことは、伝承館、電話 0887-33-2188 までお問い合わせください。また、伝承館が不在の場合は、芸西村教育委員会、電話 0887-33-2400 までお問い合わせください。以上で、高知家自慢の家族のコーナーを終わります。
次は特集その1です。高知家自慢の魚を売り出します。大都市圏での外商強化の取り組み。 黒潮が育む豊かな海洋資源に恵まれた高知県は、一本釣りで全国的に有名なカツオや、西日本最大の漁獲量を誇る高級魚キンメダイなど、新鮮で美味しい魚の宝庫です。県ではこうした強みを生かして、若者が住んで稼げる元気な漁村を目指した水産業の振興に取り組んでいます。今回は魅力ある本県の水産物を大都市圏に直接売り込む新たな取り組みを2つご紹介します。その1、築地日本漁港市場で高知の水産物を販売 PR。 世界最大級の水産物の取扱高を誇る東京都築地市場に隣接し、平日でも2万人以上の来場者でにぎわう築地場外市場。昨年10月、この市場内にオープンした水産物の産直施設、築地日本漁港市場には、公募で選ばれた高知県、長崎県、静岡県、新潟県、北海道の5道県が出展しています。本県から出展している魚屋高知家では、民間事業者2社、高知県漁協、宿毛湾漁協が共同で自慢の水産物を販売しているほか、築地場外市場の集客力を生かしてパンフレットの配布や映像の放映などによる本県の水産物の PR 活動を行っています。また催事やテストマーケティングなど、県内の水産事業者の皆様に首都圏での外商の拠点として活用していただいています。その2、高知県の魚応援の店の登録で大都市圏でのつながりを強化。県外の飲食店で本県の水産物を食材として利用していただくと、出荷が増えるばかりでなく、全国の消費者にその美味しさを伝えることにもつながります。そこで県では、本年度から高知県の魚応援店制度を開始しました。高知県の魚応援店制度では、本県の水産物に関心を持つ大都市圏の飲食店に、高知県の魚応援の店として登録していただき、県内の水産事業者の情報や水産物のサンプルなどを提供することで、本県の水産物を積極的に取り扱っていただけるように働きかけます。加えて、応援の店にポスターやのぼりなどを提供し、店頭で本県の水産物を PR するためのご協力もお願いしています。一方、県内の水産事業者の皆様には、応援の店がどんな水産物を求めているかといった情報を提供して、各事業者の応援の店への営業に活用していただいています。県では平成28年3月末までに応援の店の登録数が500店舗以上となるよう、高知県地産外商公社と連携して大都市圏の飲食店への PR を行っており、昨年末の時点で300以上の飲食店に登録していただくことができました。また、応援の店と県内の水産事業者との取引をさらに活発にしていくため、次の3つのような取り組みを積極的に進めています。取り組み1、県外で商談会を開催。昨年10月に大阪市で開催した商談会には、応援の店をはじめとする約200名の飲食店の方々と県内の17事業者が参加。昨年末までに商談を行ったものや制約に至ったものが150件以上となるなどの成果が生まれています。取り組み2、大都市圏でメニューフェアを開催。昨年11月、関東関西の応援の店21店舗で高知フェアを開催していただきました。このような取り組みにより、本県のサバやカツオなどをふんだんに使ったメニューを大都市圏の皆様に味わっていただくことで、本県の水産物のファンを増やしていきます。取り組み3、応援の店による産地市場や漁場の見学。今年1月に応援の店20店舗の方々を本県へお招きし、産地市場や漁場を直接見学していただくとともに、県内の水産事業者との商談も行いました。県ではこれからも全国の飲食店や消費者のニーズを収集しながら、高知県地産外商公社や 水産事業者の皆様と力を合わせて、高知県自慢の水産物の外商を全力で進めてまいります。県民の皆様にも、新鮮でおいしい高知の水産物を県外のお知り合いにご紹介していただくなどのご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県庁合併流通支援課、電話 088-821-4611 までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http://www.perief.kochi.lg.jp/sohiki/0406/01/ です。また、高知の魚を使った美味しいレシピやイベント情報などを掲載したホームページ、魚ちから高知から、http://www.kochi-mergot.perief.kochi.lg.jp/sakana/もぜひご覧ください。以上で特集その1を終わります。次は特集その2です。高知県の食卓、県民総選挙2015。大手旅行雑誌の地元ならではの美味しい食べ物が多かった都道府県ランキングで、この5年間のうち4度も第1位を獲得している高知県。この高知の食を多くの観光客の皆様に堪能していただくため、今年も高知県の食卓、県民総選挙を実施します。まずはその趣旨や概要をご紹介します。その1、高知県の食卓、県民総選挙とは、全国的に観光客のグルメ志向が高まり、特に高知県へ旅行される方は、その半数以上が旅の目的の一つとして食を挙げています。そして、旅先で地元の人が勧めるお店に行きたいというお声もよく聞かれます。こうしたニーズに応えるため、県民自らの投票でおすすめの飲食店やメニューを選出する一大イベントとして、昨年から始まったのが高知県の食卓、県民総選挙です。その2、皆様のおすすめの食の店をぜひ投票してください。県民の皆様の投票により、総合第1位と県内7エリアの飲食店舗数の得票上位約 1% となる高知市25、東部4、物部川5、嶺北3、仁淀川4、交番4、畑9の合計54店舗を選出します。今年はハガキによる投票方法に加え、パソコンやスマートフォンからも投票していただけるようになりました。その3、高知県一押しグルメガイドを作成します。昨年度は選挙結果を活用したパンフレット、高知県一押しグルメガイドを作成し、県内外で13万部以上配布しました。観光客の皆様からは、地元の人のおすすめだから信頼できる、県民が選挙で選ぶ手法が面白い、などのお声をいただきました。今年は総選挙で上位を獲得した店名やメニューの紹介はもちろん、特集ページも充実させるなど、さらに便利なグルメガイドにリニューアルします。その4、全国に選挙結果を発信して、高知県への誘客につなげます。高知県プロモーションと連動して、県民総選挙の結果を全国へ PR するとともに、大都市圏のマスメディアとの連携をさらに強化します。また、旅行会社には選挙結果を活用した旅行商品を企画していただくなど、本県への誘客をさらに拡大していきます。以上について詳しいことは、 高知家の食卓県民総選挙係、電話 088-873-8700 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.attaka.or.jp/sousenkyo/2015/です。以上で特集その2を終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも9時から17時。ただし、野市動物公園は9時30分から17時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料。また、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿者手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。案内1、歴史民俗資料館。南国市御幸町八幡1099-1。電話 088-862-2211。 観覧料、企画展開催時510円。休館日、2階超そがべ展示室は展示替えのため2月28日まで休室。その1、企画展、田辺敏夫の民族写真、宝、魂の式。土佐の民族写真家、田辺敏夫による人生をテーマにした、情感あふれる白黒写真約100点を紹介。開催日3月22日、日曜日まで。3月7日土曜日14時には担当学芸員による解説も行います。その2、コーナー展おひなさま。素朴で可愛い郷土玩具のおひなさまや、大正時代の豪華な大理びな、昭和時代の段飾りびななどを紹介します。開催日2月14日土曜日から3月15日日曜日、2月28日土曜日14時には担当学芸員による解説も行います。案内に、土佐山内家宝物資料館、高知市高城町 2-4-26、電話、ファックスとも 088-873-0406。 入館料300円。休館日2月2日から5日。その1、桃の節句恒例山内家のひな道具展。山内家に伝来するひな人形やひな道具約40点を紹介。公家の装束を忠実に再現した大きな郵送びなや美しい金巻絵が施されたお道具類を賑やかに展示します。土曜講座、その1、文化財講座。地域に眠る文化財の保存と活用。開催日、2月14日土曜日。14時から15時30分。その2、古文書講座。 乾山関係の厳文書を読む。開催日2月28日土曜日、14時から15時30分。場所、山内資料館隣山内会館。参加料無料。募集人数、それぞれの日とも先着60人。案内さん、芸生天文学習館。秋郡芸生村、和敷高4668-1。お問い合わせ先、高知県文教協会、電話088-824-5451。休館日、観測学習会等の開催日以外は休館。その1、冬の天文教室、星や天体観測について解説後、観測会やパソコンを使ったプラネタリウムの観覧などを行います。開催日、2月22日日曜日、開催時間、16時30分から20時30分。その2、天体観測学習会。明るく輝く冬の有名な星を数多く観察できます。開催日、2月7日土曜日、16日月曜日、21日土曜日、開催時間18時から20時。参加料無料。募集人数、それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話、学習会前日まで受け付けています。案内4、文学館、高知市丸の内、1-1-20、電話 088-822-0231、観覧料、常設展のみ360円、休館日、年末年始を除き年中無休。その1、北欧文学との出会い展、自然と共に生きる北欧の暮らしと、そこから生まれた文学について紹介します。開催日、2月21日土曜日から4月19日日曜日。入館料500円。常設展も含みます。その2、記念講演会、日本とフィンランドの教育文化。日本とフィンランドで教育を受けた東京農工大特任准教授のシルック坂根さんによる講演会です。開催日2月22日日曜日14時。入館料無料。ただし観覧料が必要です。募集人数先着100人。申し込み方法電話または文学館でも受け付けています。案内後、坂本龍馬記念館、高知市浦戸城山830、電話 088-841-0001、入館料500円、休館日、年末年始を除き年中無休。龍馬を生きた4代目、坂本直道展。坂本龍馬家の4代目、坂本直道の生涯を紹介。満鉄、欧州所長などを務め、日米開戦阻止に奔走した、その生涯を龍馬と重ねます。案内6、美術館。高知市高須353-2、電話、088-866-8000、観覧料 一般360円、大学生250円。休館日、美術館ホールは改修工事のため、3月7日まで休館。その1、高知県立桃源郷、新高知造形文化展。県内で制作されたユニークな造形物を展示。開催日、3月22日日曜日まで。入館料、一般870円、大学生570円、高校生以下は無料。その2、高知県立桃源郷、新高知の造形文化展関連イベント。高知東工業高等学校自動車工作部による千運び龍馬くん歩行実演と解説。開催日2月22日日曜日14時。その3、高知県の風景ノスタルジー散策。開催日2月28日土曜日まで。その4、シャガールコレクション展、聖書の世界4、版画集、出エジプト記。開催日2月3日火曜日から3月29日日曜日まで。その後、石本康弘写真展、この素晴らしき世界3期。開催日2月10日火曜日から4月5日日曜日まで。案内7、牧野植物園、高知市五台山4200-6、電話 088-882-2601、 入園料720円、休園日年末年始を除き年中無休。その1、第9回蘭展、七色に輝く樹上の宝石、バンダとカトレア。蘭の中でも、とりわけ大きく美しい花を咲かせるバンダとカトレアを中心に、七色に輝く多彩な蘭の数々を温室でご覧いただけます。開催日、2月7日、土曜日から3月、1日日曜日。その2、植物教室草花を描く。園内で観察した季節の草花を鉛筆で描きます。開催日2月11日水曜日祝日、10時から12時。募集人数先着30人。申し込み方法、ホームページまたはファックス。窓口でも受け付けています。参加料無料。ただし入園料が必要です。その3、ふれあい植物観察会。園内を散策し、風景を楽しみながら見ごろの植物を職員が案内します。開催日2月11日。水曜日祝日、28日土曜日。開催時間13時30分から15時30分。参加料無料、ただし入園料が必要です。募集人数当日先着30人。案内8、野市動物公園、江南市野市町大谷738、電話 0887-56-3509、 入園料460円、休園日2月2日、9日、16日、23日。その1、写生コンテスト作品展。開催日2月22日日曜日まで。その2、野市でハッピーバレンタイン。 野市動物公園の仲良しカップルを紹介。記念撮影のコーナーもあります。開催日、2月7日、土曜日から15日、日曜日。その3、ひな祭りスタンプラリー。園内の4カ所でスタンプを集めるとお菓子をプレゼント。13時からは、当園キャラクターのダンちゃんがお代理様、マキコちゃんがおひな様に扮してパレードをします。開催日、3月1日日曜日、9時30分から。募集人数、当日先着100人。その4、ボランティアの募集、展示動物のガイド、イベントの協力、企画運営などを行っていただくボランティアを募集します。関心のある方は、下記の説明書にご参加ください。説明会、3月8日日曜日、13時から15時。研修、3月15日日曜日、22日日曜日、29日日曜日。それぞれの日とも13時から15時。申し込み期限、2月28日土曜日まで。申し込み方法、電話。対象者、平成27年4月1日時点で15歳以上の方。その後、野市図園長と散歩。園長の楽しいガイドで園内を巡ります。開催日3月1日日曜日13時20分。募集人数先着20人。申し込み方法、当日12時30分から動物科学館で整理券を配布します。その6、動物公園の裏側探検。普段は見ることのできない動物公園の裏側、飼育スペースなどをご覧いただけます。開催日3月8日日曜日13時。募集人数先着20人。申し込み方法、当日12時から動物科学館で整理券を配布します。その7、動物園大学5 in 高知ズルゼヨ。動物園動物の健康と福祉をテーマに、日本各地の動物園の取り組みなどについてお話しします。入園料、動物園大学へ参加する方は入園料も不要。募集人数、当日先着150人。以上で、県立施設のご案内を終わります。
最後に、2月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。2月の開催日は、1日日曜日、3日火曜日、4日水曜日、8日日曜日、10日火曜日、11日水曜日、祝日、15日日曜日、17日火曜日、18日水曜日、22日日曜日、25日水曜日です。2月1日日曜日は重賞競争、黒船賞選考競争、第12回黒潮スプリンターズカップです。2月15日日曜日は重賞競争、黒船賞選考競争第2回だるま夕日賞です。詳しいことは高知県競馬組合電話 088-841-5123 までお問い合わせください。またホームページ http:// www.keiba.or.jp/にも詳しく掲載しています。
次は高知県庁統計課から12月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は737,295人。前の月に比べ250人の減少です。そのうち男性は346,609人。前の月に比べ86人の減少です。女性は396,686人。前の月に比べ164人の減少です。世帯数は321,603世帯。前の月に比べ67世帯の減少です。この三三高知2015年2月号の発行部数は336,000部。発行は平成27年2月1日。編集発行は高知県高知県庁広報広聴課郵便番号780-8570。高知市丸の内1丁目2番25。E メールアドレス11131@ken.pref.kochi.ld.jp。 ホームページアドレス http://www.pref.kochi.ld.jp/。 制作は株式会社アークデザイン研究所。三三高知に関するお問い合わせは電話088-823-9046。なお、この広報誌は、それぞれの市町村役場でもお渡ししています。また、県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課、電話088-823-9634までご連絡ください。
次は2月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせをお伝えします。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は郵便番号 780-8570 高知県〇〇課だけで届きます。続いてお知らせです。6件あります。その1、所得税の確定申告はお早めに。平成26年分の確定申告と納税の期限は、所得税及び復興特別所得税贈与税が3月16日月曜日、個人事業者の消費税及び地方消費税が3月31日火曜日です。申告書は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで簡単に作成できます。ご自身で作成した申告書は国税電子申告納税システム e-tax または郵送などでお早めに提出をお願いします。詳しいことは最寄りの税務署までお問い合わせください。また、国税庁のホームページ、www.nta.go.jp にも詳しく掲載しています。その2、麻疹・風疹混合ワクチンの予防接種を受けましょう。麻疹・風疹混合ワクチンの予防接種は、 1期、2期の対象時期に原則2回受けてください。決められた期間内に県内の実施医療機関で無料で接種できます。受けられる際は市町村から交付される接種券、予診票をお持ちください。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。対象は1期は1歳児、2期は小学校入学前1年間の幼児です。詳しいことはそれぞれの市町村役場または高知県庁健康対策課電話088-823-9677までお問い合わせください。その3、県道高知空港インター線供用開始及び開通式典。県道高知空港インター線は2月28日土曜日13時より一般供用を開始します。また当日は高知空港ビルで開通記念イベントを開催します。詳しいことは開通式典は中央東土木事務所道路建設課電話088-863-2176までお問い合わせください。開通記念イベントは高知空港ビル企画課電話088-864-1525までお問い合わせください。その4、2月は県民一斉美化活動月間です。清潔で美しい高知県を作る条例の取り組みの一つとして、地域住民やボランティアの方々と一緒に県内各地で美化活動を行います。県民みんなで力を合わせ、ふるさと高知の美しい環境を守っていきましょう。美化活動の場所と日時を申し上げます。南国市国分川流域は2月1日日曜日10時から、越知町国道33号文徳から楠上間は2月2日月曜日10時から、須崎市麻生地区は2月7日土曜日13時から、土佐市日渡し川周辺は2月8日日曜日8時から、日高村草加川調整地周辺は2月21日土曜日9時30分から、佐川町のそれぞれの自治体は2月22日日曜日8時30分からです。なお、この他の美化活動についてはお問い合わせください。詳しいことは、高知県庁環境対策課、電話088-821-4522までお問い合わせください。その後、園芸施設共済の保障が拡充されました。自然災害等により被災した園芸施設を再建し、速やかに農業経営が継続できるよう、平成27年2月から園芸施設共済の保障が拡充されました。一例を申し上げます。AP ハウスの場合、耐用年数の見直し、現在7年が新しく14年となります。耐用年数経過後の保証価額、現在 20% が新しく 50% となります。農家の選択による保証の追加として、耐用年数14年以内の保証価額は、再建築価額の 100%、耐用年数経過後は 75% などです。なお、共済金は保証価額の8割が上限です。詳しくは、最寄りの高知県農業共済組合のそれぞれの支所、本所までお問い合わせください。お問い合わせ先は、高知県農業共済組合、安芸支所、電話088-735-2275、上見支所、電話088-756-1127、土佐支所、電話 088-864-2220、中央支所電話088924-5611、四万十支所電話088022-4333、畑支所電話088037-5537、本所088822-4346です。その6、環境負荷の大きい自動車に対する税額の割増措置の変更について、法令の改正により環境負荷の大きい自動車に対する平成27年度以降の自動車税の割増率がおおむね 10% から 15% に変更されます。後で申し上げます。対象外自動車を除き、新車登録から13年経過したガソリン車、ジーゼルは11年経過した車等が対象です。詳しくは5月中旬に送付される納税通知書に同封の自動車税税額表をご覧ください。対象外自動車は一般乗り合い用バス、非牽引自動車、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車です。詳しいことは、安芸県税事務所、電話 088734-1161、中央東県税事務所、電話 088-866-8510、須崎県税事務所、電話088942-2366、畑県税事務所、電話088035-5972までお問い合わせください。次は、催し物のお知らせです。3件あります。その1、第4回仁淀川シンポジウム。仁淀川流域の清流保全などについて、流域の方をはじめ、県民の皆様と一緒に考えていくシンポジウムを開催します。今年は実際に活動されている方々の講演やワークショップを通じて、仁淀ブルーを後世に残すために、一人一人が今できることを考えます。日時、2月15日日曜日13時から16時10分。場所、越智町越智港にあります、越智町民会館。詳しいことは、高知県庁環境共生課、電話 088-821-4863 までお問い合わせください。その2、高知県職員採用セミナー。高知県の職員として働くことに興味のある方を対象に、県の仕事や採用試験に関する説明のほか、職員とのフリートークや個別相談も行います。大学生や高校生、U ターン、I ターン希望の方の参加をお待ちしています。詳しくはホームページをご覧ください。ホームページアドレスは http://www.perref.koshi.lg.jp/soshiki/230101です。日時、3月21日土曜日13時30分から、場所、高知市本町にあります高知会館。申し込み方法、ホームページの申し込みフォーム、または電話。詳しいことは、県人事委員会事務局、電話 088-821-4641 までお問い合わせください。その3、高知の食と文化の豊かさを実感、土佐のお客2015。今年10回目を迎える春の食の一大イベント、土佐のお客、中でも高知市中央公園と 中心商店街アーケードを会場とした日本一の大客は、街中での大宴会というシチュエーションが大人気です。今年も高知の食と文化の豊かさを実感できる40のイベントをご用意し、皆様のお越しをお待ちしています。イベント内容の一例を申し上げます。土佐のお座敷体験、土佐の酒魚、土佐の夜学、昼学、深夜学、よさこい春の舞、南国土佐、沢地祭り、高知県観光特使、地区といっぱいなどです。日程3月7日土曜日から15日日曜日、場所、高知市中心街ほか、詳しいことは、土佐のお客事務局、電話 088-823-0989 までお問い合わせください。なお、お問い合わせ時間は、土日祝日を除く平日の10時から17時です。次は試験のお知らせです。2件あります。その1、平成27年度、県立高知中村高等技術学校入校試験一般入試。一般入試を行うのは、高知校のオートボディ科中卒コースと中村校の木造建築科及び左官タイル施工科です。定員はそれぞれ10人程度です。試験科目は適性試験と面接です。日時、2月27日金曜日、高知校は8時30分から、中村校は10時30分からです。なお、中村校希望者が高知校会場で受験する場合は、10時30分からです。出願期間、高知校は2月9日月曜日から19日木曜日、中村校は2月2日月曜日から19日木曜日。募集案内配布場所、それぞれの高等技術学校、公共職業安定所、出願方法、郵送または持参、新卒以外の方は公共職業安定所へ提出してください。対象、平成27年3月卒業見込みを含む中学校卒業者、またはこれと同等以上の学力を有する方で、平成27年4月1日現在、29歳以下の方、左官・タイル施工科は35歳以下の方、受験料2200円、詳しいことは、県立高知高等技術学校、電話 088-847-6601、県立中村高等技術学校、電話 088-037-2723 までお問い合わせください。ホームページ、高知校は http://www.perref.kochi.lg.jp/soshi.ki/15130-4/。 中村校は http://www.perref.kochi.lg.jp/soshi.ki/15130-5/にも詳しく掲載しています。また、このホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。その2、平成27年不動産鑑定士試験。日程、担当式試験5月10日日曜日、論文式試験8月1日土曜日から8月3日月曜日、出願期間、書面申請、2月20日金曜日から 3月6日金曜日、電子申請2月13日金曜日から3月6日金曜日。電子申請は国土交通省オンライン申請システム http://www.goa.mlit.go.jp/から申請してください。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、高知県庁北庁舎の用地対策課、出願方法郵送、持参または電子申請、詳しいことは国土交通省土地建設産業局地価調査課、鑑定評価指導室資格係、電話 03-5253-8378 または高知県庁用地対策課、電話 088-823-9817 までお問い合わせください。国土交通省のホームページ http://www.mlit.go.jp/page/kanbo-01.hy.003138.html にも詳しく掲載しています。また、このホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。次は募集のお知らせです。3件あります。その1、平成27年度高知県公立学校臨時教員の募集。常勤講師と非常勤講師を募集しています。常勤講師は公立小学校、中学校、県立学校の欠員、産休、育休、病休等の補充教員として勤務します。非常勤講師は、公立小学校、中学校の教科、高等学校の教科、科目の授業時間だけ勤務します。募集期間、随時、募集案内配布場所、県教育委員会教職員福利課、ホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。県教育センター本館、東部教育事務所、中部教育事務所、西部教育事務所、東京事務所、大阪事務所、名古屋事務所、市町村、および学校組合の教育委員会事務局。応募方法、募集要項にある志願書に記載の上、県教育委員会教職員福利課に郵送または持参。対象、採用時において臨時免許状を含む有効な教員免許状を持つ方。詳しいことは県教育委員会教職員福利課、電話 088-821-4903 までお問い合わせください。その2、土佐育英協会の小学生入寮生募集。小学生の対象は、大学生、短大生及び県内所在で専門課程に限る専修学校生で、人物、学業ともに優れ、健康で高学心がありながら、学資の支払いが困難な方。東京学生寮、土佐寮、男子入寮生の対象は、大学生、大学院生で、共同で就学生活ができる男子。寮の所在地は、東京都三鷹市井の頭5丁目 16-21。募集期間、小学生は2月16日月曜日から4月10日金曜日、 入寮生は2月16日月曜日から3月16日月曜日、募集用紙配布場所、公益財団法人土佐育英協会、応募方法、公益財団法人土佐育英協会へ出願書類を持参または郵送。なお、入寮生の応募は3月16日月曜日17時必着です。募集用紙配布期間1月5日月曜日から3月31日月曜日。募集人数小学生50人程度、入寮生20人。詳しいことは公益財団法人土佐育英協会電話088-873-8956 までお問い合わせください。その3、公共職業訓練 IT ビジネス基礎科受講生募集。主な訓練内容、ワード、エクセル、パワーポイント、就職指導、日程、筆記試験、面接による選考会は3月4日水曜日。訓練期間は3月18日木曜日から6月17日水曜日。場所、高知市宝永町にあります CMS 四国宝永パソコン教室。詳しくは募集要項をご覧ください。募集期間、2月4日水曜日から25日水曜日。募集案内配布場所、県内それぞれの公共職業安定所、県立高知高等技術学校。応募方法、住所を所管する公共職業安定所へ、公共職業訓練受講申込書を提出。対象、早期再就職の意欲が高く、公共職業安定所長の受講の指示または推薦が受けられる方。なお、40歳未満の方を優先します。また、受講指示推薦についての詳細は、ハローワーク訓練窓口までご相談ください。定員15人、受講料無料、ただしテキスト代として7622円必要です。各種検定受講料は自己負担です。詳しいことは、県立高知高等技術学校、電話088-847-6607までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.perefe.koch.lg.jp/sohiki/15130-4/にも詳しく掲載しています。また、このホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。次は、高知県合同労働相談会のお知らせです。働く方や事業主の皆様が抱える様々な悩みの解決に役立ててもらうため、県内の労働相談機関が連携して、面談と電話による合同相談会を実施します。電話による相談は、合同労働相談専用ダイヤル 088-821-4661 までお願いします。事前予約を優先します。日時3月2日月曜日10時から16時。場所、高知市丸の内にあります高知県庁北庁舎。申し込み期間2月4日水曜日9時から27日金曜日12時まで。申し込み方法、電話またはホームページの申し込みフォームから。対象、県内労働者、事業者。参加料無料。お問い合わせ、お申し込み先は、 県労働委員会事務局電話 088-821-4645 です。次は講座のお知らせです。4件あります。その1、平成26年度高知県若年性認知症フォーラム、若年性認知症を生きる。若年性認知症に対する正しい知識を普及し、誤解や偏見を解消するとともに、若年性認知症の方やその家族が抱える悩みや問題を理解するため、ドキュメンタリー映画の上映および若年性認知症の方の家族と認知症専門医による意見交換を実施します。日時2月14日土曜日14時から16時30分場所高知市本町にあります高新 RKC ホール。対象若年性認知症の方と家族、医療関係者、介護事業関係者、行政機関職員、一般県民など、定員600人、当日先着順です。受講料無料。詳しいことは、高知県庁障害保険福祉課、電話 088-823-9669 までお問い合わせください。その2、日だまりの会、講演会、交流会。自死という大きな喪失を経験した方は、深い悲しみにより、心と体に様々な変化が現れます。そういった悲観の過程の中で、どのように向き合い、寄り添っていくことが必要か、日本産業カウンセラー協会元理事の中田秀子さんを講師に迎え、ご自身の支援活動を通してお話しいただきます。また、自死遺族の方のみを対象とした交流会も開催します。参加申し込み不要です。詳しくはお問い合わせください。日時、2月27日金曜日。講演会は13時30分から15時10分。交流会は15時30分から16時30分。場所、丸の内2丁目にあります高知城ホール2階会議室。対象、自死遺族の方、および自死遺族支援に関心のある方、行政および各種相談に従事する方、定員、講演会100人、交流会20人、参加料無料。詳しいことは、県立精神保健福祉センター、電話 088-821-4966 までお問い合わせください。その3、高知北高等学校特別講座。講座を申し上げます。月曜日、土佐の歴史と文化、ハングル入門。木曜日、茶道入門、手話。金曜日、中国語入門、話し方講座。なお、受講できる講座は一つです。日時、4月から平成28年1月、13時40分から15時20分、それぞれ25回程度です。場所、高知市東一立町にあります、県立高知北高等学校。申し込み期間、2月16日月曜日から20日金曜日。申し込み用紙配布場所、県立高知北高等学校。申し込み方法、持参または郵送。対象、県内在住で義務教育を修了された方。定員、それぞれ15人。ただし、土佐の歴史と文化は7人、茶道は6人です。受講料6000円。詳しいことは、県立高知北高等学校、電話 088-832-3600 2182までお問い合わせください。その4、第2回高知家健康フォーラムピンピンコロリの秘訣を教えます。日頃からかかりつけの歯科医を持ち、定期的に受診しながら病気を予防し、健康を維持する大切さについて分かりやすくお伝えします。体験コーナーでは歯科医師による歯科相談やお口の乾燥度の測定、咬合力の測定などもできます。参加者には歯の健康グッズのプレゼントも用意しています。日時2月15日日曜日12時30分から15時45分場所、高知市丸の内にあります高知県総合安心センター3階大会議室、定員300人、参加料無料。詳しいことは高知県庁健康長寿政策課よさこい健康プラン21推進室、電話088-823-9675までお問い合わせください。以上、33高知2月号と2月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせをお伝えしました。一年のうちで今が一番寒い時期です。またインフルエンザがピークの時でもあります。人の集まる場所へお出かけの時はマスクを、外出から帰った時は手洗いとうがいを心がけましょう。なお、このテープを返却する必要はありませんので、ご自由にお使いください。